副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回もご出演いただきまして、山下さんと株との出会いについてお話しいただいてますので、そちらのお話もぜひお聞きください。
はい
はい。
前回はそう、今言っていた通り、自己紹介&出会いのね、きっかけの話してますから、ちょっとね、面白いので、ぜひ聞いてほしいんですけど、
はい。
今、一本目で話したのって、K 君が、株の、その、トレードの、現在の、その、ノウハウにたどり着くまでの過程の話だったんですよ。で、まあ、簡単に言うと、ファンだとか、その、決算書とかで売買するっていうのは、K 君ほとんどもなくて、チャートを見て、再現性のトレードっていうのを、こう、極めてきてるっていうのが、まあ、簡単に言うとそういうことなんですけど。
はいはいはい。
で、20代の、そのもう株実弾デビューして7年ぐらいの範囲で、ある程度もう、今のノウハウは確立してきたみたいな話もね、一本目であって、で、僕ら、私とか、福井アカデミーの生徒の皆さんもそれを教わって、はい。トレードするよ、できるようになっていくっていうことに、成長していくことになるんですけど、今日で話してもらいたいのが、その、自分で、こう、トレードをやっている、その、修行の時と、自分じゃない人に教えるっていう、ことの両方を経験してるわけですよね、K 君は。で、その、そう、両方やってみて、その、なんていうんですかね、こう同じように人にこうやってもらう、その、再現性のとことか、あと逆に言い返すとか、K 君の考え、この辺をちょっとね、お話聞いてみたいなと思ったんですけどよね。
ああ、はい。これね、ちょうど、どうだろう。5年、まあ4年ぐらい前に、僕はちょっとそのね、講師やって5年目か。ぐらいで、まあ、ちょっと見えてきた部分があって、まあ最近になって分かってきたんですけど、まあ講師はとりあえずやりたかったからやったって感じなんで、まあやってみなきゃ分かんないことってたくさんあるじゃないですか。で、僕、まあ授業でも言って、いつも言ってますけど、株式投資っていうのは実務なんですよ。
ほうほうほう。
で、これをちょっと誤解してる人が多くて、ね、勉強っていうのは、まあ、その練習に近いものもあるんだけど、なるべく実務に近い状態の練習をしなきゃいけないんですね。で、まあ、ここにね、大きな乖離があって、みんななんか、いくら勉強してもうまくいかないっていう人と、まあ、サクッとうまくいく人の違いっていうのが、まあ、結論から言うとあったんですね。で、僕はずっとそれ不思議で、なんでこれできないんだろうって思ったんですけど、思ったのがこの勉強の仕方ですね。で、まあ、一応もう結論としては出てるんですけど、大体の人間はね、努力家だっていうのは間違いないんですけどね。実際、副業アカデミーに受講して、ね、お金払って授業を受けるわけだから、まあ、一生懸命勉強する人しかいませんよ。はい、大体ね。大体もう真面目で一生懸命な人。でも、いくらやってもできない人も結構いるわけですよ。で、その人たち何が変なのかなっていうと、どこがずれてるんだろうっていうと、これね、今までやってきたことなんですよ。で、これ何かっていうと、僕らって普通に勉強していくと、答えのある世界ばっかりですよね。
学生生活。学校ではそうですよね。
そうなんですよ。で、答えに向かって真似するっていう感覚なんですよね。だから答えを暗記する。はいはいはい、例えば僕が、住友鉱山を1万2000円ぐらいで空売りしたんですよ。実際にね。そうしたっていうことを、例えば別に言うのはいいじゃないですか。
はい。
したんだよねっていう自分で思ったことをただ言うだけですから。で、それを聞いたときに、なんであそこで売るんだろう。で、僕の、に聞いてくるわけですよ。なんで売ったんですかって。
はい。
で、これがね、意味ないんですよ。僕は自分の言葉で言うわけですよ。例えば、高いと思ったから。
はいはいはい、はい。
で、説明するわけですよ。やっぱね、説明をよく求められてたんで、昔、マサさんに会った時とか、本を書いた時とかも、なんでそこで売るんですかってよく聞かれるから、説明はたくさんしたんですよ。
はい。
で、例えば、本に書いてある話で言うと、心理更新で、 5日目以降の逆の色で1万2000円の節目だったからとか、上昇期間が3ヶ月以上続いてたからとか、こうやってぽいこと言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、これで、あ、そうなんだ。じゃあ、上昇が3ヶ月続いていて、節目に当たった5日目以降の逆の色の株を売ればいいんだ。みたいな脳みそになっちゃうわけですよ。で、こういう人は勝てないです。
なるほど。
で、僕は昔5年間ずっとこういうふうに説明してて、なんか中途半端に理解する人としない人に分かれたなと。なんか自信があるのに勝てないみたいな人。結構多いんですよ。不思議だなって思って。で、最近僕言い方どうしてるかというと、なんで1万2000円で空売りしたんですかって聞かれたら、
うん、
勘ですって答えるようにしたんですよ。で、これは悪口とか意地悪じゃなくて、勘です。僕にしかない勘なんですよ。
はいはいはいはい。
僕は自分を鍛えて自分にしかわからない感覚があるから、
うんうん。
あなたも自分を鍛えて自分にしかわからない感覚が生まれない限り勝てないですよ。
うん、うん。なるほど。
やるための、その勘を、身につけるためにやらなきゃいけないことを僕は知っています。
うん。
それが、例えばストックシミュレーションっていう僕が開発したデモトレードツールによるデモトレードの訓練ですね。う
ん、はいはいはい。
で、その訓練するときに、あの人だったらどうするんだろうっていう考え方の人は遠回り。
うん。
どうやったら勝てるんだろうだけでいいです。
うん。うん、なるほどなるほど。
そうでしょ？勝ちたいんですから。資産を増やしたいんですよ。うんうん、どうやったら資産増えるんだろう、これに集中した人間は、やっぱり勉強効率がいい。でも僕がなんであそこで買ったんだろうとか、例えばね、前回ね、マサさんと話した東芝の話とか、なんで僕が450円から東芝を空売りしたんだろうとか、
はい、
っていう話をいくら考えても成長しませんか、対して。
なるほど。
まあ、少しは良くなるだろうけど、考えない人にはね、マシだろうけど、遠回りです。それより、ね、この下げはどうやって取るんだろう、株っていうのは上がったり下がったりするから、トランプ関税の時も、ね、この下げはどうやって取るんだろうとか、ね、うん、今回の、イランの戦争の件も、じゃあどうやったらこの下げを取って次の上げを取れるんだろうとか、
うん、
こういうことを常に考えればいいだけで、目線がね、この人はなんで買ったんだろうってなってる間はいつまで経っても、伸びしろはちょっとそんなないというかね、まあ、大した成果は上がらないと僕は思うわけですよ。
なるほど。だから、ケイさんが成功したプロセスがあって、それをどうしてですかって聞いたところで、
う
ん、まあ、すっきりはするでしょうけど、役には立たないと。
そう。だから、
そのトレードに役に立たないということですよね。
うん、そう。で、僕結構スポーツ好きだから、うん、いろんな目線でこういうことやってて、本当に思ったことがあって、うん、例えば、ね、まあ、ちょっと世代が世代なんで、イチローの、
はい。
フォーム、うん、はい、ありますよね、野球の。
一
郎のフォームで打てば当たるって思ってるのと一緒なんですよ。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
いや、あなたとは身長も体重も腕の長さも何もかもが違いますよ。
はいはいはい。
でも一郎はこうやって打ってるから勝てるんだ。当たるんだって思ってる人って上手くならないじゃないですか。
ね、わかりやすい、うん。確かに。
なるほど。さっきのカーブどうやって打ったんですかって一郎に聞いたところで、
うん、
まあ、来たから打ったみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう。見えたからって言って、でもお前見えないじゃんみたいな話なんですよ。目も違うからね。だから、僕はそこで気づいたんです。ああ、スポーツやっててよかったなとか、好きでよかったなって。まあ別にやっててってことじゃないですけど、僕は割と好きだったんでね。だから、自分の体を自分が操作するわけだから。で、オリジナルの体ですよね。人それぞれ。全く違うわけですよ。ね。なんで、自分を鍛えることがすごく重要なんだなっていうのを、まあ5年ぐらいかな。講師をやって、そこに気づいて。
なるほど。
うん。みんなに上手になってほしかったけど、なんか僕の真似ばっかしてる人っていうよりは、まあ、正しい真似。例えば僕がやったデモトレードをね、もう無限にデモトレード、自分が理解するまでやり続けたっていう言葉を信じて、デモトレードした人は伸びる。
確かにその今のイチローの例すごく良かったと思いますけど、イチローの打席のモノマネばっかりずーっとやってても上手くならないですよね。それよりは走ったり素振りしたり、バッティングセンター行って、イチローと関係ないことをやった方が上手くなるじゃないですか。
そうそう。例えば自分のフォームを動画で撮ってみたり、ね、まあ、ちょっとこれ複雑な話ですけど、腹筋と、ね、の連動ができてるかどうか。
はいはい。
見えてない部分ってたくさんあるわけですよ。
うん、うん、うん。
だって、一郎なんて細いじゃないですか、腕。でも、ものすごいパワフル ですよね。うんうん、で、えっていう体勢から飛ばすじゃないですか。
はいはいはいはい。
もう明らかに崩れてるんですよね。
うん。
綺麗なフォームとは言えない状態から打ってきますよね。
うん、うん。
わかります。もう、へにょってなった状態から球飛ばすじゃないですか。はいはいはいはい、はい。あれ腹筋しっかりしないとできないとか。
なるほど。
まあそういうことに気づければ、連動してればね。
うん。
とか、で、体が連動してることに気づければ、なんか自分なりの当て方が見えてくるんですよね。
なるほど。で、ケイさんは生徒さんにそういうことをお伝えしてるのに、生徒さんが、その、肘の角度はどうですかとか。
あ、そうそう、そういう質問はやっぱ最初は出がち、出がちなんですけど、まあ、ただそれを、負荷化っていうのは、まあ初級と中級とかこうやってコースに分かれてるんですけど、やっぱ上のコースの人はもうそういった質問はほとんど出なくなりますね。やっぱりやるべきことがはっきりしてるから、自分がやることをしっかりやって自分を伸ばすっていうのに、まあここ数年は結構、みんな向き合えてるから、割といい方に行ってるなっていう感覚はありますね。
でも最初は、やっぱりね、答えが欲しくなる症候群ありますよね。なんでそこで空売りしたんですか、うん、みたいな。こうなるね。のも、まあ、最初は無理もないんですよね。うん、気持ちはもう、めちゃめちゃわかるというか。
うんうん、
でも、その確かに一郎の話がめちゃめちゃわかりやすいですよね。
そうですか。
うん、でも、山下さんが一番初めにおっしゃったように、学校で僕らが習ってることって答えがあることなんで、
う
ん、答えがあるんじゃないかなと思って聞いてるん
です
よ
ね。そうですね。これまではそれでしたからね。
そう。で、これが何かっていうと、その、さっき言った実務をやってない人のね、感覚なんですよ。だから、ちょっと難しい話ですけど、僕は教育が好きで、教育の勉強をしたわけですよね、自分なりに。で、教科書を読んでみると、子供とはこう接するべきだとか、こう書いてあるんですよね。うん、幼児教育ってね、うん、例えば怒鳴っちゃいけないとか、なんちゃらしちゃいけないとか、はいはい、こうするべきだとか、うん、ね。で、その通り実際に子供が生まれてやってみるじゃないですか。
うん、
全然うまくいかない。
おお。
でも、はっきり言って、あれ作った人は、多分、ろくな理念もなく、なんとなく感覚でやってんだなって、今ではわかりますけど、
はいはいはい。
子供を育てるにあたってね、僕は、怒鳴るべきところは怒鳴らなきゃいけないと思ってますし、ね、親としてやるべきことをやらないっていうね、その、やっちゃいけないこと、例えば叩いてはいけない。まあもちろん叩いてはいけないっていう一言で片付けられるならいいと思いますよ。うんうん、でも世の中ってそんな、ね、甘くないですよね。
はい。
うん。で、それを叱らなかったことによって道を飛び出して車に轢かれちゃうかもしれない。
うん、うん。
ですよね。うん。それは親がしっかり考えて、教育しなきゃいけない部分ですよね。でも教科書にはもちろんその責任は取ってくれないんですよ。教科書通り叱らなかったんで、うんうんうん、ね、子供は甘やかして育ったんで、無職のニートになりました。教科書責任取ってください。
うん
うん、取ってくれないんですよ、
うんうんうん。
これが今の世の中の足かせというか、教育の足かせであって、それを土台に育ってきちゃったのが多分僕よりちょっと上くらい。今から50代から今ぐらいまではそういった教育を受けてるんで、これも仕方ないんですよね。
うん、うん、
うん。だから、なんか、怯えてるからやめとこうみたいなことするじゃないですか。
はいはいはいはい。うん、うん。
怯えたもん勝ちじゃん。わかります?
わかりますわかりますわかります。
うん。賢い人だったらそうなっちゃいますよ。
はいはいはい。
うん。勝っちゃうんだから。
うん。ここでビビってるふりしたらもう詰められないとか。
そうそうそうそう。
賢い子だとそういうふりをしますよね。
うん。そうするとね、何が起きるかっていうと、空っぽになっちゃうんですよね。能力がない人になるんです。
はいはいはいはい、はい。
自分の能力を高める。例えば株式投資の運用ができない人ができるようになるためには、訓練が必要ですよね。
うん。
うん、ね。で、例えば精神的に弱い人は、強くなるための訓練が必要なんですよ。
はいはいはいはい。
例えばね。で、それが言葉じゃないんですよ。言葉っていうのは、ただの言葉ですよ。音ですから。
うん。うん
ね。だからリラックスな部分でいいから、使い道としては。
はい。
でもトレーニングはトレーニングなんですよ。うん、辛いんですよ。苦しいんですよ、うん。怖いんですよ。で、これができない人が増えちゃった。
うん。
楽な道ばっかり選んじゃう。
はいはいはい。
で、申し訳ないけど、楽な道を選んだら伸びないよ。
うん。
うん。 もうただそれだけ。で、僕はずっとそう思ってたんですね。子供生まれてから特に。
はい、 はい、 はい、はい。
それまでは教科書に忠実でしたから、もうね、なんで、ね、うちの奥さんとか、どっちかっていうと、もうゴリゴリの体育会系出身なんで、
はい。
なんでこんなに子供に怒鳴んだろう。
うん。
なんでこんな厳しいんだろうって。もうそれじゃ正しく育たないよって。思ったんですよ。
うん。
で、いざやってみると、僕がやるより、その妻が育てる方が、しっかりするんですよ、子供。
うん。
全然違うんですよ。で、僕といるとね、もう甘えてばっかり。あれもやらない、これもやらないっていう、なんかろくでなしみたいな人間になるんですよ。
はいはいはい。
で、ほんとですよ。もうひどいですからね。僕はもう反省しましたけど。ね。で、あ、なんか、ね、パパだから甘えてくるんだっていう、そういうなんか、ね、ポジティブに考えることもできますけど、実際はただただの子供を脳なしに育ててるだけなんで、ね、自分で荷物も持てない、ね、挨拶もできない、ね、すぐ泣くとかも、もうろくでもないですよ。社会に出て、立派に育てた息子です、娘ですって言って、もう表出せないですよ。そんなになっちゃった。当然、表も本人も出たくないですよ。実力ないのが恥ずかしい。で、それが今の教育だなっていうのは、この、まあ、講師をやりながらもね、ちょっと強くね、感じて、で、それで僕実はね、今年から、2026年から、保育園で今働いてるんですよ。でもちょっともうね、現場に行かなきゃもう、ダメだって思って。僕ももう、なんか、保育士さんたちのその姿をね、うちの保育園って結構良くて、子供が通ってるところはね、厳しい保育園なんで、まあ満足してるんですけども、自分が子供預けてるところで働いてるわけじゃないんで、ちゃんと別のところでやってますけど、はい、そうね、うちの園はやっぱ、先生の怒鳴り声がうるさいって言って、クレームが来るような保育園なんで、
うん、
まあ、みっちり子供育ててくれるんです。子供たち精神強いんですよ。簡単なこと、うん、そんなね、大したことでは泣かないんですけど、だからどんどん強くなっていく、うん、だけどね。まあ、逆に泣かしちゃうから、ちょっと問題児みたいな扱いもされるかもしれないけど、それは精神的に強い子が精神的に弱い子に勝っちゃっただけなんで、で弱い子を強くしようっていうね、うん、教育の概念として、僕はちょっとね、まあ、そういう方針を持って見てみようと思って、実際のね、保育園で今働いてるんですよ。
なるほど。
ね、やってみてね、面白いですね、子供って。もうね、今はもう無限の可能性をやっぱりね、目の前にしていますね、子供たち。こんなに元気で、こんなにやる気があって、こんなに前向きで、
うん、
ね、こんな感情的で、ね、すぐ泣くし、すぐね、喜ぶし、もう最高ですよ。で、これがなんでいつの間にか、ね、大人になって人の答えばっかり求めるようになるんだろう。まるで法律が全てだ。まあ法律は全てって考えが良くないですけどね、実際ね。法律っていうのは考えながらね、だからみんなで調整したりするわけですね。会社のルールが全てとかそういうわけじゃなくて、そこから外れられない人間は、やっぱ、いつまで経っても、例えば、まあ僕やマサさんみたいな暮らしはできないですよね。で、それがしたいなら、やっぱり強い人にならなきゃいけないから。精神的にも、肉体的にも、もちろん両方強くならなきゃいけない。で、それを教育の現場として僕ね、何かできることないかなっていうので、今実はね、その保育園でルービックキューブ教えてるんですよ。
おお、なるほど、なるほど。
意味わかんないんですけど。
ね、あれ、ルービックキューブの話、過去にね、ポッドキャストでもしてもらいました。
一回しました。
ね、受講生の皆さんにもね、ルービックキューブの話はしてくれてて、
そうでしょ？
それを、あれですよね、幼稚園の子たちにも今教えてると。
そう。で、これ面白いのが、株の受講生ってもう何百人っているわけですよ。
うん、
多分、ルービックキューブやった人ね、10人ぐらいしかいないんじゃないかな。
その話を聞いて、僕、ちゃんと買ってですよね、YouTube 見て、完成させました。
うん、はいはい、あ、いいですね。
あれはちゃんと、なんか手順があって、こうやっていったら一個ずつ寄ってくるんだなっていうのが分かってくると、
うん、
それをもう、あとは手癖にして繰り返していく感じですよね。
そうそうそう。だから、ルービックキューブってものすごい良くて、ただ買って渡すと、まあ、ろくでもない親になっちゃうんですけど、自分がやるっていうのが、これすごく大事なんですけど、
うん、
論理的思考っていうのを訓練できるんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
最初ははちゃめちゃな、ぐちゃぐちゃな青、緑、黄色の、ね、もうバラバラなやつで、もう理解できない状態なのに、はい、丁寧に論理的に考えて、組み立てて、手順を追って組み立てると、完成できるんだってことが学べる。 で、これ物事すべてに通ずるんですよ。だから、例えば株式投資のチャートなんて、みんなからしたらめちゃくちゃな、なんかルービックキューブのぐちゃぐちゃなパーツと一緒でしょ、うん、で、僕がなんか30秒でガシャガシャガシャって綺麗に揃えちゃって、おお、すごい手品みたい。東芝が下がるとか、ね、そんな風に思われちゃう。
なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
けど、別にそんなことなくて、うん、僕はずっと前からその訓練をして、ね、丁寧に丁寧に組み立てて結果出してるだけだから。
確かに、すごい繋がりました。
ああ、ありがとうございます。
ルービックキューブを僕、その山下さんのお話を聞いてから、まずやった時に全然難しいから、で、一個アプリがあるんですよ。全部の面の写真を撮ったら、
ありますね、
あの、右に何回、左に何回ってやったら、揃いますよって出してくれるアプリが
ありますね。
まずそれでやるんです。でも、それって再現性ないんですよ、僕にとっては。このアプローチじゃ意味ないなと思って、YouTube とかいろいろ見て、一個ずつ一個ずつ揃えていくテクニックとかを勉強していくと、ちょっとずつできるようになるんですよ。ほんと、あとは繰り返して何回もやらないと、
そう。
できない。
忘れちゃう。その、
一回ミスすると、全然なんか違う形になるから。
取り返しつかないですよね。
そう、取り返しつかなくなるんですよ。だから何回も何回も練習して、正しい手順を覚えて何回も練習してってやってると、いつかできるようになるんですよ。
そうそうそう。で、これを子供たちに教えて、で、僕、1回15分、ルービックキューブを教えて、あと45分は運動をやってるんですけど、まぁ、ちょっとその運動について話すと結構長くなっちゃうんで、あれですけど、まぁ、15分しか教えてないんですけど、3回で18人の子供に教えて、ルービックキューブは実際5人なんですけど、5人中2人が3回でできるようになりました。
すごい。
すごいっすね。6面。
で、その子たち、まあ一人は結構賢い子ですけど、どちらかというと、ゆっくり丁寧に教えると子供って吸収が早いんで、誰でもできます。大抵の子は、どうだろう。10回、まあ2週間あれば15分でできるようになります。
そりゃすごい。僕は1ヶ月以上かかりましたけどね。
そうね。子供はね、暇なんで、それしかやることない。だすごいですよ。だから今は、まあちょうどだから年長さん教えて、今もうね、卒園のタイミングですけど、うちの娘は二人ともできるんで、6歳と8歳。で、ちょっと長女はね、早すぎてもう相手にならないんで、あれですけど、その次女がね、同じ年長さんなんで、そこの保育園一緒に行って、ルービックキューブ、6面揃える勝負とかできちゃうんですよ。もうその成り立たないじゃないですか、普通の子供だと。
ねえ、
はいはいはい。
全くできない。
そもそも6面揃えないから。まあ、見たらびっくりしますよ。で、これ6歳。だいたい1分半ぐらいでみんな揃えるようになりますね。6面は。電車とかで拍手起きますから。早すぎて。長女は早すぎて、もうちょっと引いてますけど。40秒とかでできちゃう。
へぇ。
でもそれは、特殊な人間じゃなくて、普通に訓練すれば誰でも1分台はできますね。全然大して難しいことだ。
なるほど。これが株に通じてるってことですよね。
そうそう。これを株式投資に落としてほしいんですけど、そのチャートを見たときに僕にしかわかんないっていうふうに見えるけど、それはあなたは訓練してないからね。勝つための手順を知らないでしょ。で、これね、すごく大事なんですけど、まあ、ルービックキューブ実際チャレンジしてほしいんですけど、僕ね、あの、子供たちね、5人に教えて、2人ができるようになったんですね、早速。
はい。
で、その二人にやっぱ聞いたんですよ。どうやってできるようになったのって聞いたら、二人とも親がやる。
まず親が、
ね。ママが買ってきて、ママが揃えたんだよねって最初に。で、それで僕に教えてくれた。できる子供みんな親がやるんだなって思いますね。だから僕はみんな、全員に言ってますけどね。帰ってお父さんお母さんに揃えてもらって。で先生が揃えてて。お父さんお母さんできないことを子供はできないから。面白いのが、親は5分とか10分で揃えられる。まあ、揃うんですけど、子供は1分半とかで揃うから、もう、いつの間にか親ができないことを子供ができるようになる。
ああ、なるほど。
だから順番がね、この手順はね、ちょっと親がやるっていうのはすごい大事なんです。で、やったらわかりますけど、まあこれね、ちょっと勉強方法につながるんですけど、すごいストレスなんですよ。ルービックキューブを説明書を読みながらやるって、 めちゃくちゃストレスなんですよ。まあ、山本さんやったから分かると思いますけど、崩れちゃったりしたら、はい、うわ、やり直しみたいな。
そう。いや、ほんまにそうなんですよ。一からやり直しになりますね。
うん。
手順通りやってるつもりだなのに、初めのうちはどこの手順を間違えたのかが分からない。
分かんない。
またやり直しやってるのありますね、ま
あ。あれがものすごいストレスなんで。
はいはいはい。
うん。でもなんかそれが何かっていうことにちょっとね、僕はそれ勉強して自分で考えながら勉強したんでね。うん、いいストレスなんですよ。
うん。
で、このストレスから逃げる癖が今の子供にはあるんですよ。
うん。はいはいはいはい。
大人にももちろんあると思います。
うん。
勉強して、うわ、もう、ムカつくみたいになって、もう、イライラするってなる、あのストレスから逃げる癖があるんですよ。
逃げると。
うん。なるほど。
そっから逃がさないっていうのがね。
うん。
すごく大事なんで、なんか子供たちもね、うわって言ってルービックキューブ投げるんですよ。やっぱり。
うん、
で、僕は一応僕のね、そのオリジナルの教育方法なんですけど、僕基本喋んないんで、保育園で。
はい。
子供に頑張れとかも、ちょっとは言うけど、もうほとんど喋んないです。
うん、
もうルービックキューブ渡して、この形に揃えてって言ってからもう一言も喋んない。
うん。
うん。
でも、うわーってなって自分で整理。できるまで何にも喋んない。無視っていうね。
無視っていう。今の授業がそういう形なんですか。
僕、そう。それがうまくいっちゃったからね。
うん、
最初はやっぱ先生から不信感あって、多分保育園の外部の講師で、ね、みんなこんにちはとかそういうね、今日も頑張っていこうよみたいな感じだと思うんですけど、うん、もうマジで喋んないです
から。無言みたいな。
よろしく。はい。じゃあこれやってねって。できたら褒める。で、必要最低限の言葉しか喋らない。もうそれを延々と繰り返す。これがものすごい伸びる。どんなやんちゃな子でもやる気を出して自分の世界をもらえるんでね。大人が喋ると自分の世界がなくなるんで。なんか僕ずっと言ってますけど、株の授業もそうなんですけど、株の授業もあんま聞かないけど、授業ばっかり。大事なのは手を動かしている時間なんですよ、自分が。自分の意思。
なるほど、なるほど。
そう。だからルービックキューブって僕15分しか教えてないんですよ、子供に。それ3回だけですよ。早い子2回目でできました。ね。15分を3回やるだけ。残りの時間は全部自習なんですよ。成長するっていうこれしかないですよ。自習しなきゃ。だから僕は自習時間を与えるんで。
動かすということか。
そうそうそう。だから株の授業を聞くっていうのは自習じゃないです。これはインプットって僕言ってますけど、情報を頭に入れてるだけ。
うんうん、
でも、はいはいはい、入れた情報を整理して表に出してレモトレードするっていうのは自分の手と足、ね、頭を動かしてるだけ、動かしてる状態。この時間が少なすぎる。だから授業あんま聞くなって言ってますね。もうこの際。授業聞くよりレモトレードたくさんやりな。だから、まあ、マサさんともね、最初なんか、付加価の授業いっぱいやってほしいってなったけど、結果、月2に落ち着いて、月2で十分ですよ。ちょっと多いぐらい。
うん。
うん。うん。
授業なんて月に1回、2回聞いて、あとはずっと自習。これが一番伸びますから。
うん。
なるほど。
考えて手を動かすことですよね。そこの、あと、そのや
ると、その時間で差がつきます。
ストレスがすごい出るけど、そこで逃げずにやっていくことですよね。
うん、そう。いいストレスなんですよ。
いいストレス。
これね、子育て世代にはね、これおすすめなんですよ。もうめちゃくちゃいいですよ。旅行行くじゃないですか。
うん、
電車、はい、飛行機、辛くないですか？子供と行くと。心配ですよね。で、
うん、
ネットフリックスとか YouTube とか見せちゃいます、
ね。そうですね。
はいはいはい。
うん。で、あれがルービックキューブに変わって、るんですよ。
わあ、
これいいですよ。もう楽でしょうがない。難しいルービックキューブ3つぐらい買って、長女とかできるんだったらこっちやってみなよって言って、すっごい怒ってますけど、うわとか言って、うわ、揃わないとかなってるけど、できた時にめちゃくちゃ嬉しいんで。で、これが勉強なんだな、成長なんだなって本人が体感できると、その、うわっていうストレスに対して耐性ができるんですよ。
なるほど。
このストレス耐性ができるから、嫌なことの後にいいことが起きる。これを学ぶ機会がある。今の幼児教育っていうのは、これができないって。できないんですよ。本当はね、他のことでやらせたいですよ。走ったり、 なんかね、整列とかですごい怒ったりとかして嫌なことの後にね、綺麗に並べて、その写真見てかっこいいでしょとかいう感覚が欲しいけど、うん、もう今ルービックキューブぐらいしか手がないんですよ。子供たちに嫌な思いさせてあげる。だって絵も自由に描きたくなかったら描かなくていいって言うんですよ。その人生どうなんだ
やわに育ちますよね、どうしても、ね。
やりたくないことはやらなくていい。そうそうそう、うん。苦手なことはチャレンジしなくていい。何言ってんだって思いますよね、
うん。
できないことができるようになることが成長でしょ、
うん、
それ以外ある、
うん、
それ以外ないと思いますよ。
ないっすよ、
ね。だからできないことをできるようにすることの楽しさを学ぶんじゃないのって僕は思うんですよね。で、これを株式投資も同じですよね。できないことできるようになりたいでしょ。ね。で、僕はこの手順をよく知ってるんで、まあその通りやるっていうのが、まあね、コツコツやる。ね。結構辛いですけど、頑張る。ね。まあそんな感じの一応ね、授業にはなってますから。
なるほど。
こういうね、株の講座でも、こういうベースがケイ君の思考にあるのでね、それを受講生の皆さんは、うん、まあ、まあ学び、自分で手を動かして、自習すると。ね、はい。この環境を作ってるっていうね、ところで。まあで、ね、一度あれですよね、ホームページ見ていただくとセミナースケジュールがあるんですけど、
そうですね。
そこに株式投資っていうカテゴリー選べますので、はい、選べていただくと、ケイ君にも毎月、セミナーやってもらってますので、
はい、
無料セミナー、まず、参加いただきたいなというのと、あと、ケイ君じゃなくて、うちの認定講師とかが話している株のセミナーとかもありまして、
はい。
ズームのセミナーとかもありますし、あとケイ君の対面のセミナーとかも定期的にやってますので、
はい。
こちら来ていただくと、まあ、今日お話しね、ケイ君のお話、皆さん聞いてもらった通り、すごいね、奥深い、その世界があって、で、これを学ぶと、その人生においてはすごく大きな、まあ、株式投資が、その資産運用としてね、そういう有効な手段として皆さんの、選択肢になるのはもちろんなんですけど、まあ、それだけじゃない、その人生の豊かさみたいなところに繋がってるのが、ケイ君のこの、お話とかなので、まあ、ぜひセミナーはまず、ご参加いただいて、で、噛み合う方はぜひ、株の講座も受けていただくと、素晴らしいその内容で皆さんにお届けしてますので、ぜひ、
はい。
まずはセミナーチェックしていただければと思います。
はい。どうぞよろしくお願いいたします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下啓と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。